エンドルゲンのワルカーハント東京ミルク放送局、皆さんこんにちは。
ちょ、
はい、毎度おなじみルローの番組東京ミルク放送局です。
はい、
はい、私東京ミルクホールの新庄由紀と
ちゃんまつスカイウォーカーです。
この配信はしがないおさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメ、野球などについて思いつくまま気の向くまに語り合う娯楽文化系情報共有番組です。
よいよいよいよいよいよいよいよいよいよ、
はい、
はい、
どうですか
新庄さん。
はい、何でしょう。
今日ですね、
今日 Now Today
スマホゲームをやっていた
いつものように
いつものようにキャバクラ城を、
はい、
あの育て上げるゲーム
を、はい、一流の嬢にする
一流の嬢にするゲームをしてたら、はい、途中でなんかこう広告が入ってくるんですよ。
おお、まあまあありますね。
でなんかゲーム、まあ、よくありがちで
ソシャゲある
わ、はい、でなんか AFK アリーナっていうなんかゲームの広告、
ほうほうほう、ほうほうほう、
でそれがなんか先週あたりからすげえ金ぶっ込んでるからバンバン流れてるの、
はいはいはい、
でもそれ全然いいんだけど、
そ
したらね、はじめ社長が出ててさ、
おお、はい、
まあ、見たことないけど、
いや、
あ、この人見たことあると思って、
スライムの風呂に入る人
です
ね。
そうそうそう、はい、で、あ、はじめ社長、あ、はじめ社長も出てんだと思って、
はいはいはいはい、
別に見ると同じ見たら、はじめ社長の横に、うん、なんかね、どっかで見覚えあるデブがいるのよ。
デブ？深夜？
深夜じゃねえ、ルナシーの深夜じゃねえよ、デブ。
相原智則。
ちげえよ。
誰も知らない。
誰も知らない。うちの劇団員、
知らなくはない。
うちの劇団員のものづくりデブじゃないよ。
ものづくりデブ。いやいやいや。
じゃねえわ、
はい、いや柴田理恵さんとかかわいがられてますよ。
誰だろうこのデブと思ったら
は
あ、
いはい、
朝ワイドショーに出てたヘズマ先生じゃないですか
ヘズマ龍先生
が、
ああ、やっちゃったやつ、
やらかしちゃったやつ、
あのコロナにかかってるのに山口県から旅して、
そうそうそうそう、
で愛知で捕まったやつでしょ、
そうそうが普通に、
はい、
はじめ社長の横になんか座ってんのよ。
おお、
え、これって NG なんじゃないのと思ったけど、
今被告ですからね、
うん、
捕まってますからね。
その辺やっぱね、テレビとかに比べて緩いのかな
ネットは、
うん、
そうなんですか、うん、
っていうのが最近あった面白い。
手塚龍さんはスーパーでお刺身を食べた後に、うん、お勘定みたいな感じでレジで金払って、うん、いやちょっとお腹空いちゃって食べちゃいましたって言ったら、うん、やっぱ窃盗罪に当たるらしいんですよね、
うん、
あの会計の前のものを飲み
込むと、うんうん、あれをさ見てなんかこう世のおじいちゃんとかおじさんたちが怒ってるけどさ、めちゃくちゃ面白いのになと思って
。いや面白いかもしんないけど、でも店からしたら大迷惑ですから普通に。
でじゃあそのワイドショー見てて一番面白かったのは、うん、そのなんか元の素材をどうやらテレ朝は入手したらしいんだよ。
お
でなんかまたなんか頑張ってるところあるわけ、はいどうもみたいな、
はいはいはい、
それは別に全然いいんだけど、
はいはいはい、
その合間合間も車で運転してる時もちょっとカメラ回してたっぽくて、
はい、
素のヘズマ先生が出てて、
はいはいはい、
すげえ普通なの。
いやまあそりゃそうでしょうよ、だって本名ヘズマリュウじゃ全くないですもんね。それはかかってない名前だったし、岡本くんかなんかそういうやつ
全然普通普通で、
はい、
なんか沖縄の首里城でなんかサインみんなの寄せ書きみたいな上からヘズマって大きく書いちゃった件に関してみたいなやつが、
ね、
いやあの本当にあれは俺も反省してるすげえすげえ普通に話してて常識人なんじゃないかこの人と思って、
まあ、だから炎上系 YouTuber みたいなことですもんね、迷惑系ですって。
そうです
ね、まあ、その閲覧数を稼ぐために、うん、だ結局閲覧数だけですもんね、その評価がどうこうじゃないですもんね。閲覧さえ稼げれば広告収入がもらえるっていう仕組みだからそういう人が出てくるわけでしょ。
でも YouTube チャンネルブロックされてるらしいんだよね、凍結とかされて
まあまあそれはね、何度もされてる
っていう、まあまあまあまあまあまあまあ、でもヘズマさんにまさかスマホゲームの広告で会えると思ったから
ヘズマ被告にね、
うん、すごく面白かった
わかりました、
はい、ということで
シュンとしちゃった、
今日はですね、
はいはい、
あのこの映画ですね、
はい、
でしょう、俺たちのアンビル、
アンビル、俺たちのアンビル、
はい、当然知ってますよね、
アンビル、
ええ
、これバンヘイレンじゃないですかあれ
アンビルを知らないの、
あれ、え、あ、はい、
映画も知らないしバンドも知らないの、
え、
アンビルも
エディとデビッド・リー・ロスじゃないですか、ダメだこりゃ。
アンビルっていうのは、
はいはいはい、
1984年の西武ドームのスーパーライブ、
ほう
ボンジョビとか、
ボンジョビとか、
そういうのいっぱい来た、まあ、今でいう夏フェスの元祖みたいなやつ、
元祖、はい、
に出てた、
はい、ほう
で、
あの
アンビルですよ、
あのアンビル
代表曲、
はい、
メタル・オン・メタルダセー、
ライスオンライスみたいな、デニムオンデニムみたいな
メタルオンメタールって言うから
それは僕の勉強不足です。
で、
す
いません、はい、西武スーパードームに出てた、はい、スーパードーム、西武スーパードーム、西武ドームの前のやつ
よ、うん、はい、
に出てたそのガイタレのミュージシャンたちはみんな売れてったんだけど、
はいはい、
アンビルだけ売れなかった。
売れ残っちゃった。
売れ残っちゃった。
あら、
売れ残っちゃって、はい、20年後、
はい、
そういえばアンビルってさ、いたよねって話をしてたら、
おお、
まだやってるぜって嘘でしょっていう、
あ、
もうやってないでしょって言って、
はい、
よくよく調べたらやってた。
おクラウザーさん、
クラウザーさん、
クラウザーさん、ヨハネ・クラウザー2世さんじゃないですか、
はい、
と、
はい、
ほら、あ、これか、
西武球場、
あ、
アンビルは衝撃的だったと。
ああ、
すごい、もうほら、アンスラックスとかがもうベタ褒め。
あ、スラッシュ、
元ガンズ&ローゼス。
スラッシュは知ってますよ。
スラッシュもベタ褒め、はい、あの伝説が、
伝説が
全く売れずに、
共演がボンジョビだったんですね、ボンジョビもでもどうなんですか、日本以外で。
いやいや、それでも売れてるからね。いや、
まあ、そうでしょうけど。
でリップスとロブっていうこの2人が残ってて、はいはい、まだ2人でやってると。
2人でやってるんですか、
うん、
だ
からサポートメンバー入れて、
ああ、ビーズみたいな感じですね、
でリップスとロブは、はい、あの普段は、うん、あの給食センターの配達のおじさんとあの土方です。
あ、俺と大して変わんなかった。あ、
でなんかライブとかやっても、
はいはい、
3,4 人しかいねえん
だ。マジ、そんなことあります？
おおっていう。
あ、
でもではこの人たち前向きだから、常にメタルオンメタルだから。
メタルオンメタルね。
メタルオンメタル。メタルオンメタル で、はい、でなんかそのドキュメンタリーなん、ドキュメンタリー映画なんですよ。
あ、
で、はいはい、なんかその全然ライブも集まんないけど俺らは頑張ってやってるぜみたいな感じなんだけど、
うん、
まあ、昔からのファンのおばちゃんが、
はい、
マネージャーやねんだったらあちきやるわみたいな、
あちき
あちきがやるわみたいなおばちゃんが出てきた、厚化粧の。
あ、はい、
でなんか一生懸命頑張ってる、そのおばちゃんも、
はい、
おばちゃんも素人なりに一生懸命頑張ってるブッキングとかしてくれて。
素人なんですね。
そうそうそう、そんな素人
なん
で、ヨーロッパツアーを組んだから、
おお、
やるべえよ
と、やるべえよと、やんべえと、
で行こうと思ったら当然素人だから、
はいはいはい、
まあ飛行機は乗れないわ。ライブハウスにつけないわ。
切ない。
着いたら着いたで客が 2,3 人しかいない
わ。あ、
もうトラブル続きですよ。
大赤字ですよね。
大赤字よ、
うん、
でも基本前向きだから、
前向きだから、
やったかやらないかだったら俺らはやったっていう、
うん、
そのヨーロッパツアー
それやったかやってないかずっとやってるけど、うん、
でなんか、なんかよくわかんない音楽プロモーターみたいなやつが来て、うん、はい、お前ら200万出せば新しいアルバム作れるぞみたいな、
お、
で俺が最高のなんか設備を持ってるからみたいな、
はいはいはい、
マジでみたいな感じ で嫁のさ実家から200万借りてきて、
うわー、クズ
ーでこれでお願いしますみたいな感じで言って、また相変わらずメタルをテロテロやるわけよ。
はいはい、テロテロ
テロテロやって できたと。
おお、
こ、完璧なアルバムやん。
お、
これむっちゃ売れるわ、
はい、
ってこう、まあ、一応昔のちょっと売れてたからさ、昔のツテも頼ってロサンゼルスのなんか EMI の本社とかに行くわけ。
おお、
でなんか重役層、重役っぽいやつが出てきて、
はい、
で、お、分かった、ちょっと聞くよって言って、うん、こうリフが始まるわけ。
はいはい、
ずっとずっとずっとずっとずっとずっとリフが始まって、まだ曲歌1秒も歌ってないのにピッて止められて、今こういうの流行んねんだよなって
イントロで
おーおーおーみたいなおーおーって言って、でもそのすぐあとロサンゼルスでライブをやって、また客はいないんだけど、手売りでどうやらその新譜が何枚か売れたと。
手売りで、はい、
でそのリップスがすごいことを言うわけ。
はい、
CD なんかさ手売りで売りゃいいんだよ、思いついちゃった。
いや、
うん、
規模がやっぱり、
うん、そう、ライブガンガンやってさ、うん、来てる客に届ければいいんだよ俺たちの音楽を、そうすれば CD も売れるだろう、うん、ビッグだ、うん、前向き、
前向きっすね、
素晴らしいよ。でもなんかやっぱ周りの家族とかも、
はい、
いや、さすがにもういっぱいいっぱいだろ
う
と、
うん、
もうやめた方がいいんじゃないかと、
うん、
もう50だぜと、
はい、だってもうこれだって一昨日ぐらいやってきましたもんこの仕事
もう50やでとおっさんたちと、
はいはい、
子供もいるし、
うん、
で普通に働いてんだからそれをちゃんとやってくれりゃいいだけやないかいと。
いや、まあ、まあ ね、
いうふうなこう家族の説得に合うんだけど、
はい、
のボーカルのリップスは、
うん、
14から30年以上やっとるんだと、
うん、
こっちはとこっちとらと、
あ、はい、
だから売れないわけはないっていうすごい理論だよ。
ある意味ね、続けることが才能というあれもありますが、見方はありますけどね、
ああ、
うん、
それで切れてるからね。
切れてる。
30年やって売れないわけがねえだろって言ってるから
です。でも一回山が来ちゃってるから、
最初の方にね。
そう、
かなり最初の方にね。
そう、それはやっぱり、うん、
でたまたま、
はい、
まあ、まあこれは一応お話上なんですけど、
うん、
また日本のね、あの西武球場 で,
西武球場
で, で あ, れあの時の夢をさ、
うん、
やっぱピーク行きたいわけよ。そしたらまた日本からオファーが来るわけ。
おうおうおう、
あのラウドパークに来てくんねえかと。
おう、
いいの、
おうい
いのって言って、
おう、
なんか怒んねえけどまた日本呼ばれたんだけど、
うん、
って言って行って、
はい、
で、まあ、ちょっとこれネタバラシしちゃうと、
うん、
タイムテーブル的にアンビルは一番ドア玉なのよ、
うん、あ、ザコ枠、
ザ、まあまあまあ言い方失礼だけどザコ枠、その後にそこそこ有名なのがいるの、
はいはいはい、
もう、
あ、力道山の息子さんみたいな、あのもうすごいベテランなのに前座の1試合目やらされてるみたいな。
そうそうそう、
はいはいはい、
でも2試合目に結構なのがいるのよ
はいはいはい、
でステージ立つじゃん、
立つ、
はい、で あんまり言いたくないけど、うん、もう客ほとんどさ、
うん、
2バンド目なの客なんだよ、
はいはい、まだ客入れみたいな感じですね。
でもね、パンパンなの。
あ、パンパン、
その2バンド目がすごい強いから。あ、
なるほど、はいはいはい、
でパンパンの前で、あ、多分アンビル20分ぐらいもらったんだろうな。
お
う、メタルオンメタルよ
あの名曲、
あの名曲、
往年の
メタルオンメタルがかかって、お客さんもさ、はい、まあまあまあまあっていう感じで、うん、みんなノリノリになってくれるわけ、うん、そうするとね、昔の映像がフラッシュバックで流れたりするわけよ。
お、
目から汗だ
恒例の目から汗
だ、でもご満悦で帰ってきたもんね。
あ、
で最後に、はい、最後のシーンで渋谷のスクランブル交差点で、
はいはい、
おーすげえなここって言って、うん、バカ2人がおーなんだよこれ、おバカ兄弟みたいな
兄ちゃん兄ちゃん兄
ちゃん、なんだよおーこれ、わーすげえなーって言って、最後またスラッシュのインタビューが入ってきて、
はいはい
は
い、
俺は30年以上続いているバンドは3つしか知らない、
うん、
フー、
うん、
ローリングストーンズ、うん、そしてアンビルって言ってエンドロールボーンって、むちゃくちゃかっこいいやって。
そうそうですね。
俺も知らなかった、その3つしか。
僕はサザンオールスターズを知ってます
よね。あんなのバンドじゃねえんだよ。
なんでこと言うんですか。なんでこと言うんですか、ちょっと。
メタルオンメタルじゃねえんだよ、あんなのは。
もう50年間、じゃ70年代、80年代、90年代に、2000年代、2010年代で全て1位を取って
くる。スラッシュがそういう風に言ってんだから、そうなんだよ。
スラッシュは
サザン知らねえんだ
よ。スラッシュのサザン知らないだけでしょ。スラッシュの世界が狭いだけ。
フーと、
うん、ザ・フーはそうです、確かに。
フーとローリング・ストーンズとアンビルは同一だって言ってるわけ。
フーもキース・ムーンとか死んでますけどね。
いや、そういうこと言うな。これは、
はいはい、
やるしかないって言ってるわけ。
じゃあやるしかない。
やるしかない。20年後、30年後、40年後、人生は終わるんだ。だったらやるしかないって言ってる。
まあね。
素晴らしい映画でしたね、これは。うん、残念な負け組の話ですよ。
負け組の
話だけど、うん、絶対に前向きっていう。
前向きですね。やっぱザ・ノンフィクションとは違うわけですね。
そう、
あの同情を誘うような、
そうそう、ジメジメしてない、病気ネタとかもない、
病気やらせ疑惑のやつとかじゃないですね。
ない俺はやるって。
前向きなおじさん2人の
話
ですね、
うん、これはね、最後ちょっと泣いちゃったね。
ああ、いいですね。
アンビルぜひこれ見てない人はね、見てもらえばと思います。それこそネットフリとかあるんじゃないですか、余裕で。
これはだから映画だから、普通の映画コーナーにあるってことですね。その、あのバンド、
あ、映画コーナー、映画コーナー、
普通に映画コーナーにあるんですね、うん、
ありますあります。
わかりました、
はい。
じゃあちょっとまた
ぜひ見てもらえればなと思います、
はい、見たいと思います。
これはね、刮目してもらいたいね。
これアンミルを知らなくてもやっぱりいけますか。
全く大丈夫
です。大丈夫、
はい。
なるほど。
全く普通の公務員とかの人の方が見てもらうと、多分いろいろ思うところあると思う。
ああ、なるほど、
うん、
思うところが、
はい。
はい、
以上です。
わかりました、ありがとうございます。はい、はい、というわけで告知、
はい、
はい、2020年9月30日水曜日から、 10月4日日曜日までですね、場所は下北沢小劇場 B1 にて劇団東京ミルクホール第24回本公演、はい、タイトルまだ、発表になっておりませんが、本公演やらせていただきますので、ぜひよろしくお願いします。
はい、
はい、もうチケットは販売して、あ、ちょっとこのタイミングだとまだ分かんないですけど、
で
もそろそろ、はい、まあ、いつものタイミングだと売り始めてると思いますので、はい、そちらもチェックしてみていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、
はい、
あ、もう一個思い出した。
何でしょう。
俺これね、試写だったんだよ、
はい、アンビル、
アンビルを試写で見てくれって言われて、
はい、はいはいはい、
で、うん、ゼップ東京がなんかだったの。
ほうほうほう。
ゼップ東京はまあいいけどと思って、うんうん、で、なんかね、
はい、
半分立ち見みたいな感じなのよ。なんで、と思って、まあまあライブハウスだからしょうがねえんだけど、
おじさんでもなく、
そうで、俺はたまたま座れたからよかったんだけど、
はいはいはい、
おじさんたちも立ってるとこしかなくてさ、もういいおじさんたちが
しんどいですよね、
うん、で、なんかもうあんだよってなきゃいけないんだよと、うん、そういうなんか、うん、やってる最中もう聞こえたの、
はいはいはいはい、
足痛えなとか言ってて、うん、なんか、そして終わって素晴らしい作品ですよ、
はい、
でエンドロールが終わって、はい、ああいい作品だなと、目から汗を流しながら、はい、いい作品だったなと思って、うん、
はい、
あ、でもよかったゼップ東京でと思ってたら、うん、なんかリフが聞こえるの、重いリフが。
え？
そしたらスーッてスクリーン開いてさ、
はい、
アンビルがいるんだよメタルをメタルって言い出して嘘だろうと思って、だから半分椅子じゃなかったんだと思って、
それはビビりますね。
全員もう前にゴーッとメタルをメタルみんな CD 買ってた。
それはもうね、それ今 見終わった後ですもんね、うん、あ、それいい商売だな。
あれはね、よかった、
いい演出ですね。毎回それやればいいのに、アンビル、
うん、そうね
上演後に。
でも ZEP 東京借りれないから。
あ、そう
そうですね、借りる金ないから、アンビルだけでは。
確かに、
う
ん、
っていうアンビルおまけコーナー
ありがとうございます。
はい、
はい、というわけで次回も、
はい、
また近々配信しますんで、よろしくお願いします。
はい、
はい、というわけで今回も愛と勇気と感動とちょっぴりで中立しました東京ミルク放送局、ここまでの相手は新庄由紀と
ちゃんまつスカイウォーカーでした。
それでは皆さん、また次回、
バイバイキーン。